みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の木良奈々子です。今週は兵庫県医師会理事で救急災害医療担当役員の平林博久先生にお話を伺いします。平林先生は芦屋市で平林医院を開業されています。平林先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
平林先生には先月も災害医療 JMAT についてお話をお伺いしましたが、今月も引き続き災害医療についてお話をお伺いします。今日のお話なんですけれども、いろいろな医療チームというテーマです。発生から3ヶ月が経った能登半島地震災害の被災地では、震災直後からいろいろな医療チームが活動してますよね。
そうですね、はい、ここ兵庫で起こった阪神大震災がきっかけとなり、後でお話しする DMAT が創設されたのですが、それ以降も地震だけでなく豪雨災害など自然災害が頻繁に発生しました。その度に被災地が必要とした支援ニーズに合わせて多くの医療チームが作られ活動するようになっています。
今日はそのいろいろな医療チームの中からいくつか選んでお話しいただけるということなんですけれども、災害医療チームで一番よく聞くのは DMAT ですよね。
はい、 DMAT というのはディスアスターの D、 メディカルの M、はい、アシスタンスの A、 チームの T を組み合わせて名付けられています。はい、厚生労働省、つまり国が組織する災害医療のプロフェッショナルといえる医療チームで、隊員は全国の災害拠点病院に所属する医療従事者で構成され、その登録には必ず研修を受講することが必須になります。はい、そして DMAT は発生直後から真っ先に被災地での医療救護、つまり怪我の治療などに加え、病院支援、患者搬送や避難所巡回など災害急性期の医療の中心の役割を担います。従来は災害急性期の活動開始後おおよそ72時間ほどを活動期間としてきましたが、はい、状況によってその期間は長くなり、今回の能登半島地震災害では1ヶ月以上になりました。
そうなんですね。今回の災害では DMAT の活動期間がかなり長くなったんですね。
はい、活動期間だけでなく派遣人員も過去最大となりました。そして今回の災害で DMAT は従来の任務に加え、はい、高齢者福祉施設への支援にも活動を広げました。これは DMAT がコロナ禍で高齢者福祉施設でのクラスター対策を行った経験を生かしたものになっています。はい、そして今後発生するコロナのような新興感染症では災害でなくても DMAT がその対策に当たることになります。
では DMAT 以外の医療チームにはどのようなものがあるか教えてください。
はい、非常にたくさんのチームがありますので、ここで全てお話しすることはできませんが、いくつか紹介したいと思います。はい、まず私たち医師会が組織する JMAT、 日本医師会の災害医療チームです。
はい、
以前この番組でもお話ししましたが、
はい、そうですね、
被災地都道府県からの要請を受けて災害急性期の DMAT の活動とオーバーラップする時期から被災地に出動し、撤退する DMAT の業務を引き継いで被災地の復興まで長く活動することになります。被災した地域医療を復興することを使命としており、医療救護、つまり被災地に設置された救護所での診療、避難所の巡回診療など医療支援は当然ですが、被災地の感染症対策など公衆衛生支援、医師会や医療機関支援など幅広い分野に及びます。
はい、
つまり平時の医師会活動そのものを災害時に被災地で展開することと言えます。そして DMAT と JMAT ともに忘れてはならないのが日本赤十字社、略して日赤の医療チームです。
日赤はいろいろなところに病院がありますもんね。その赤十字のマーク、皆さん一度はね必ず見たことあるんじゃないんでしょうか。
はい、実は災害医療に関しては DMAT よりも歴史はずっと長く、人材や経験も豊富です。それに加え機材や機動力を生かしての救護所開設など自己完結能力の高さが特徴です。今回の災害でも早くから交通事情が悪かった能登半島北部での活動を行っていました。DMAT の活動とオーバーラップする形で被災地の業務を引き継ぐことになります。 また被災地が災害で受けた精神的ダメージ、避難生活によるストレスなどに対して心のケアとして精神面での支援活動に力を入れていることも特徴ですね。
そうですね、精神面の支援活動、心のケア、とても大切だと思うんですけれども、それは日赤だけが行うものなんでしょうか？
いえ、他にも専門家チームとして DPAT 災害派遣精神医療チームがあります。被災地の精神科医療機関支援だけでなく、被災地の心のケアを行うことも任務としています。災害医療の役割として、直接災害によって起こった怪我や病気の治療をするだけでなく、防ぎうるし、つまり災害関連死をなくすことも大切になります。その点では私たち JMAT もこれらの活動に連携と協力が必要だと考えています。
心のケアだけではなくて、全ての活動において連携と協力が大切になってくるということなんですね。
はい、医師会の JMAT の特徴といえるのは多職種、つまり医師だけでなく、いろいろな医療で役割を果たす職種がチームを構成することです。兵庫県では看護協会、薬剤師会、歯科医師会と災害時の協定を結んでいて、看護師、薬剤師、歯科医師や歯科衛生士が JMAT の一員として活動する体制をとっています。
はい、
このことは医療を行う上で、例えば各都道府県医師会が被災地を活動拠点に設置したり、トラックに薬局を仮装したモバイルファーマシーという車両を被災地に展開する活動との密接な連携や、看護協会が組織する災害支援ナースの活動と連携が円滑に行われることに役立ちます。
なるほど、モバイルファーマシーといった薬局を仮装した車両などもあるんですね。
はい、
このように今日お話を伺って、本当にたくさんのチーム、そして人が災害医療に携わっていることが分かりました。それでは最後にリスナーの皆さんに一言、先生からメッセージをお願いいたします。
はい、これからも残念ながら災害は起こります。被災地に参集するすべての医療チームが地域のコーディネート下で活動することが原則になります。つまりそれぞれのチームの特性を生かし、連携し協力することで、医療を被災地に安全かつ途切れなく届けることが可能になるのです。そのためにも災害の実動だけでなく、訓練の代官からいろんな医療チームが協力連携する取り組みを進めたいと思っています。
はい、今週は兵庫県医師会理事で救急災害医療担当役員の平林博久先生に、いろいろな災害医療についてをテーマにお話をいただきました。平林先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。